Good evening, you're listening to WRFL Gamana 104.5 FM. It is now time for the Harukans. Harukans will come to you every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. Today the show is hosted by Mukiko from Kyoto and Ryuta from Tokyo, Japan. We're speaking Japanese as we connect US citizens through radio and stream. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in the daily lives. You can also enjoy music and sounds we bring. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなしの時間です。はるかなしはアメリカ、イリノイ州のアーバナシナルコミュニティラジオ局 WRF をお届けしていますが、ただいまの収録時間は2026年2月4日水曜日の午後2時頃です。リュウタさんは東京から、もう一個は京都から参加しています。リュウタさん、こんにちは。
こんにちは。
リュウタさん、今日が、立春ですか ?2 月4日っていうの。
そうですね。
今年はってことですね。
立春ですね。はい。
この立春と節分はどういう関係なんですか。昨日は節分ですか。
そうですね。昨日節分でしたね。
うん。で、立春は節分の後に春になったっていうことですかね。
暦の上では春になるのが立春ですね。
で、節分とか立春を説明をすると何 なんですか。なんで今 あれなんですかね、立春なんですか。
なんですかね、まあ、節気とかそういうのがあって、あの昔のカレンダー、昔の日本のカレンダーの分け方で、どこからどこまでが春、どこからどこまでが、夏で秋で冬でっていうのがあって、それぞれ始まる日に立春、立夏、立秋、立冬っていう、日がありますね。年に4回あります。
で、その前の日が分けるということで節分ということなんですね。だけど日本で今その 4回節分っていうかっていうと、どっちかというとこの立春の前の節分が催しとしては大きいように、他にも節分
そうですね、
言ってます。
いや、他の日は、うん、特に言わないですよね。カレンダーとかにも行事として書いてあったりもしないとは思うんですが、そうですね。だから定義上は一応他の3回も節分なんですけど、うん、今はその立春の前の日だけを節分って呼んで、豆まきをしたりとか、あとはまあ地方によって恵方巻きを食べたりとか、イワシを飾ったりとか、うん、まあいろいろやることがある日になってますね。
リュウタさん何されました。家族でなんかやりました、豆まきとか。
豆まきはやってないんですが、
あ、そうなんだ、うん、
恵方巻きは買ってきて食べましたが。
なんか子供の頃豆まきとかしなかったですか。
やってましたよ。家で豆まきやってたと思います。でも何歳ぐらいからやってたかっていうとちょっと記憶にはないんですが、まあ、うん、子供、ちっちゃい頃、小学生ぐらいまではやってた記憶はありますが。
うん、小さい頃、豆まきはしてたんですけど、恵方巻きっていうものが、なんか小さい頃食べた記憶がなくて、恵方巻きは今、で、昨日スーパー行ったら、夜行ったら 20% 引きとかになっていて、恵方巻きは今、どこでも割と食べるものですか。
まあ、割となんか全国区になりましたよね。でも多分子供の頃は全然食べてなかったですが、まあでも新しい、本当に新しい習慣かっていうとそういうわけでは多分なくて、すごい大阪あたりの局地的な習慣だったやつが、コンビニとかスーパーとかで売るようになったので、最近は全国区になったって感じですかね。
どこかでされていたのが全国になった。だから子どもの頃は覚えてなくて、でも最近っていうか、このなんか10年とかひょっとしたら20年とか、恵方巻きで、しかもクリスマスケーキみたいになんか予約みたいなんで、まあ、余らないようにしようっていうこともあると思うんですけど、なんか何週間前から予約受付とかだ、皆さんが節分っていうのはどんなふうなことを思い浮かべられるでしょうか。もう一つ節分で思い浮かぶのは、豆まきと一緒に鬼なんですけど、鬼はおりました、子供の頃の豆まきに。
まあそうですね、鬼のお面作ったりとか、 まあ、幼稚園とかとやりますよね、
うん、今の子もするのかな保育園とか幼稚園で。
うちの子はなんか鬼の角みたいなのを作ってこう持って帰ってきましたけど。
えで鬼鬼ってもう分かっている、それが鬼だと。
うん、そうですね、まあ分かってるし、鬼は外下とか言ってましたけど。
あ、幼稚園で。うん、えでなんか私が気になったのは、であの今日の新聞とかも、あの昨日そういうこういろんな儀式がありましたとか、あの吉田神社でなんとかとかって、で鬼のパンツは なんかみんななんかなんかあの虎の柄っぽいパンツを履いてるというか下着をつけているというイメージがあって、あれは 何なのかということが気になってきたんですけど、はるかの章でも毎年もう 何回か2月に話をしているはずなんですけど、鬼のパンツがなぜ虎の柄なのかっていう話題はしたことがあるような、多分ないようなと思うんですが、これなんでなんですかね。でこう調べているとなんか北東の方角を蛇が入りやすいって言うんですか、鬼門っていうんですか。
鬼門ですね、はい。
この鬼門と関係があるっていうふうにいろいろなものに書かれてたんですけど、でこの鬼門って普段使います、なんか言います、こうあまり人生で今歩いててこっちの方向は鬼門とか、この町のこっちの方向は怪しいとか、そんなこと考えたこともないんですけど、鬼門って何ですか。
あんまりこう、まあ、今日常生活で気にすることって多分ないと思うんですけど陰陽道とかと関係するんですかね。あの、うんうん、悪いものが入ってくるのがそっちの方角から入ってくるっていうことだと思います。で 今の時代はあんまり気にしないですけど、うん、昔はあの都を作る時とかに鬼門の方角に神社を置いたりお寺を置いたりするとかあったと思うので、京都もそういう時代だし、江戸も多分あの鬼門を意識したところに多分なんかあります、なんか忘れましたけど。
おで、その方角が 北東、
そうですね、
北東で、その北東の方向っていうのが、この中国とか日本で方角を表すときに十二支を使ってね、おしとらとかこう十二支を使っていくと、北東はちょうど牛と虎の間、牛虎に当たるそうなんですね。でその鬼門、その悪いものが入ってくるようなそういう方向、そういうそのお兄さんのパンツの柄が虎の柄になっていて、でその鬼っていうイメージも牛の角のイメージとかっていうふうに書かれているものがいくつもあったんですけども、どうなんでしょうね。だいたいそんなあの昔のいろんなあの儀式でそういうこうコスプレをしてたんですかね。でそこに絵とかに虎の、あの鬼が虎のパンツ履いてたんですかね、気になって。
なんででしょうね。まあでもあの多分屏風絵とかそういう、あと浮世絵とかそういうので定着したイメージではあるのかなと思いますけど。
だからなんか考え始めたら、あの深いというか、あのいろいろ作られた伝統はあると思うけれども、その作られた伝統がどこに引っかかってどこと関連して、それが今残って、それがこういろいろデフォルメもされながら現代的バージョンになってるかって考え始めると、あの日本の場合あのいろいろ深いところにつながっていったりするんだなっていうのを、今回なんか虎柄の虎のパンツはっていうのでこういろいろ学んだというか、どこが正しいのか分からないんですけど気になります。